説教、すべての国の人の祈りの家、増田琴牧師です。
主にある皆さん、2月も半ばを迎えて、寒さの中にも春が近づいていることを感じる日々となってまいりました。しかし寒さの中でこうして皆様が礼拝に集われたこと、そのことのために祈り備え、体調を整えてこうして集っていらっしゃることを心に覚えております。皆様お一人お一人が教会であります。特にプロテスタントの教会は、皆様が集まるということにおいて教会がまた礼拝が成り立っていくものですから、こうして皆様の思いがあるということがこの教会を建てているのだと思っております。そのようにして捧げられる礼拝をご一緒に喜びを持って賛美することができる、そのことを心から感謝し、また御言葉の光のうちに歩ませていただきたいと思います。怒りをどのように表すか、難しいなと思うことはありませんか。本のタイトルなどで怒りをどのようにコントロールするか、感情に任せてそのまま話してしまわないようにというような言葉を見るたびに、人と人との関係においてそれが大変大きな課題なのだなということを感じます。お腹が空いていて怒りっぽくなっているとか、これは私のことですが、どうもお腹が空くとイライラして怒りっぽくなるのだそうでして、自分では気づいておりませんでしたが、先週礼拝の後に食を囲んで平和を共に考える会というのがありまして、趣旨を聞きましたら、お腹が空くと人は怒りっぽくなるので、みんなで食べて和やかに過ごしましょうという、そういう総年会の発案で楽しい会が行われました。お腹が空いていたり眠かったりしてイライラして怒りっぽくなるというと子供のようですが、まあそういうところもあるかもしれませんね。そういうことは周りにとって迷惑かもしれませんけれども、では人は怒らない方がいいのかということを考えてみます。いつでもいろいろな状況を判断して分析して、これはこういうことのために起こっているのだからと納得すれば、確かに怒りにはならない、そうも言えるかもしれません。さまざまな人間関係の本がそのように教えてくれるんですね。一瞬こう怒りを待って、なぜこれが起こっているのかを一息入れて考えてみましょうというふうなことが書いてあります。起こらない方がいいと一般的には言えるかもしれません。しかし本当に守らなければならないこと、踏みにじられてはならないことが起こったときに、そのことについて真剣に怒るということがなければ、その人が、その団体が、その共同体が何を大切にしているのかが伝わらないということもあるかもしれません。もちろん感情に任せてそれを伝えればよいというのではないと思いますけれども、怒るということの中には、人が生きる上で踏みにじられてはならないものが、踏みにじられてはいけないことがある、そういう関係性を表している場合もある、そのことを大切に考えているがゆえに怒るということがあるのだ、そして怒ってそのことを相手に伝えているということはきっとあるのだろうと思っています。マルコによる福音書、ずっとこの2017年度ご一緒に続けて守って学んでまいりました。マルコによる福音書ももう終盤に差し掛かっています。先週はエルサレムにロバの子に乗ってイエス・キリストが入られたというところをご一緒に分かち合いました。軍馬のような立派な乗り物ではない、軍事力や経済力を背景とした姿ではなくて、むしろ柔和で 重荷を担う動物と考えられている、そういうロバの子によってイエスはエルサレムへと入って行かれた。颯爽としてかっこよくではなく、よたよたしているかもしれないけれど、しかしその重荷を担うという姿がイエス・キリストがこれから十字架を担っていかれる、それを象徴している、そのようにご一緒に分かち合ったのでした。そうしたイエスがエルサレムに入られたという出来事から、また日にちが過ぎて、今度イエス・キリストはエルサレムの神殿の中におられるんですね。エルサレムの神殿という場所、それはイスラエルの人々にとっては祈りの家、大切な場所でありました。イエスも幼い頃から神殿に参ることを習慣としていましたし、12歳の頃には両親と共にそこへ行ったということがルカによる福音書にも記されていました。しかしここでイエスは今大きな怒りを感じているんです。私たちはイエスという方は寛容で柔和な愛の人だと受け止めています。しかし寛容で柔和な愛の人は誰に対しても何に対しても受けがいいということではありません。愛には守らなければならないことがあります。大切にされなければならないことがあります。もしそれが大切にされていなかったならば、全力でそのことに対して戦わなければならない時があるかもしれない。そしてイエスにとって、まさしくこのエルサレムの神殿に入ったその時、それが起こったのだと思うんです。エルサレムの神殿といいますのは、その昔、紀元前にソロモン王がモリアと呼ばれる小高い丘の上に建てられたのが最初でした。それ以前はダビデ王がその場所に天幕を張って、神の契約の箱というのを置いて、そこに神様がこう臨在されるというふうに考えられていたわけですけれども、その後バビロン捕囚の時には神殿が破壊されました。捕囚から帰ってきた人々は神殿を再建するということにおいて、イスラエルの民を再び建てようとした。つまりこのイスラエルにとって神殿というのは宗教的な場であると同時に、人々にとっては民族的な、自分たちにとってそれを支えてくれる、そういう場でもあったわけです。イエス・キリストの時代の神殿といいますのは、ヘロデ大王が拡張したものでした。その工事はずっと続いていました。このヘロデ大王という人はイエス・キリストが誕生した際に殺そうとした王のことです。ヘロデ大王というのは生っ粋のユダヤ人ではありませんでした。そうした関係もあったかもしれませんけれども、この神殿の一角には異邦人の庭というところがあったのです。非常に面白いことなんですけれども、神殿は祈りの家ですが、この神殿には区切りがありました。ここから先は異邦人も入ることができる異邦人の庭があり、そして女性が入ることのできる礼拝の場所があり、そしてその一番中心のところにユダヤ人の聖人男性が入って礼拝することができる場所があった。神殿というのはそういうふうに人々を分ける場所でもあったんですね。それが神殿の体制というものでした。ここで聖書に出てくる神殿の境内で売り買いをする人々というのは、実はこの異邦人の庭と言われるところで売り買いをしていたのです。この売り買いをしていた場所にイエス・キリストが入っていかれたときに、そこで鳩ですとか羊ですとかが売られて、そして売買が行われているのを見てですね、イエス・キリストはそこでその、金銭が入っていた箱をひっくり返してですね、 そして怒りをあらわにされたというところを見てみますと、これは怒ったお父さんがちゃぶ台ひっくり返している姿なのかと思われるかもしれませんが、いや、まあそれと全く違うとも言えないかもしれませんけれども、そこにはさまざまな意味が込められていたようです。礼拝に来た人々は、この神殿での礼拝というのは、その中心にあったのは犠牲を捧げるということでした。罪を犯した者が自分の罪で自分を捧げる代わりに動物を捧げるということにおいて神様からの許しを得る、それが神殿の礼拝の中心だったんですね。私はこのことを思い起こすたびにですね、旧約聖書の預言書を読んでおりますと、神殿において人々が罪を悔い改めるたびに祭司は超えるとかいうふうに書いてあるところを読んで、いつもふふっと思ってしまう。神殿では捧げられた、その動物を焼きますね。ほふって焼きます。でそうすると何が起こるかというと、まあ、ジンギスカンですね。羊がほふられて焼かれるといい匂いが漂ってきて、そしてそれを食べることができるのは祭司だけなんです。ですから人々が罪を悔い改めて動物を捧げると祭司が超えるって預言書に書いてあって、それはあながち間違いじゃないんですよね。でそういうことがここでは行われていたわけなんです。しかも人々は遠くからエルサレムまで旅をしてまいります。その時に自分で、ではこう捧げる動物を連れてずっと歩いてくるのかっていうと、それは難しいんですね。捧げる動物っていうのは傷がついていてはいけないとなっていたんです。長い旅路の中で全く動物に傷もつけずに歩んでくるということは大変大きな苦労が伴います。ですからこの神殿の境内では動物が売られていて、そしてそのことのために両替商があった。通常人々が暮らしていた時に使っていた通貨というのはローマの皇帝が記されている、そういう通貨を人々は日常生活で使っていました。けれども神殿の境内で罪の許しの動物を売買する時には、私たちはやはりローマの皇帝が記されているそういう通貨を使うのではなくて、私たち自身の通貨を使おう、ユダヤの通貨と言われていた、その、お金を使ったわけなんですね。ですから両替商というのがここにはあったわけなんです。ですからこのやり方といいますのは、言ってみれば神殿の大祭司によって認められていた、そういうやり方でありました。イエスの生涯を通じて怒りをあらわにして、しかもそれが乱暴な行為にまで及んだと書かれているのはここだけです。しかもそれが神殿の境内で行われていた一回限りのことでしたから、きっとこれは怒りに任せて何か感情的に行ったというよりは、一つの象徴的な行為だったんだと思います。パフォーマンスという言い方をしたくはありませんけれども、やはりイエス・キリストがここで自分が、あるいは神様の意思は何を大切にしなければならないのかということを人々の前でこういう形で行動として表されたのだろうと思うんですね。聖書のマルコによる福音書11章15節からのところを見てみますと、イエス・キリストはその怒った時に聖書の言葉を引用して怒っておられるんですね。あまりこれ使わないでください。こう書いてあるではないかと言って怒っておられるんです。どう書いてあるか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。これはイザヤ書からの引用、預言書からの引用です。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。これはエレミア書からの引用です。前半のイザヤ書では、それまで神からの祝福を受けることができるのはユダヤ人だけだというふうに言われていたんですね。けれども、このイザヤという預言者はユダヤ人だけではなくて、すべての人たちが等しく祝福を受ける、それを神は望んでおられるのだということを語りました。そして後半のエレミア書では、誤った礼拝、 神殿で礼拝が行われていても、それが神の御心に背いている、多くの人々の貧しさを踏みにじるものとなっている、そのことについてエレミアという預言者が批判をしたのです。私たちにとりまして、この聖書というのは不思議な書物です。いろいろ不思議な点はあるんですよ。読んでいても難しいなと思われるところもたくさんあります。でもその不思議な点は、その一つはどこにあるのかといいますと、批判しているってことなんです。聖書の中には自国あるいは自分たちの民族や自分たちが信じているその宗教や礼拝の仕方について批判が出てくるんです。すべてのことについて素晴らしい、私たちがやっていることは素晴らしい、1から100まで全部素晴らしい、言ってないんですね。そうではなくて、神の御心に沿って生きる、神の御前にあってこの在り方は本当に正しいのかということを預言者と呼ばれる人たちは批判をしているんです。自分たちの組織や共同体の中にこの批判の目を持っているということが、私は聖書宗教のとても大切なことだと思っています。すべて自分たちは素晴らしいとは言ってないんですね。批判の目を持っています。そしてそれが預言者と呼ばれる人たちの大切な神から預かった役割であった。今ここでイエス・キリストが行っておられるのは、その預言者としての働きです。この神殿の在り方、礼拝の在り方は本当にこれでよいのか、捧げる捧げ物の中にもいろいろ階級があったようです。羊を捧げることができるのはたくさんのお金を両替することのできる人でした。私は鳩はいいな、平和の象徴だしなと思うんですけど、鳩は貧しい人しか使えなかったんですね。貧しい人が捧げるのが鳩だったんだそうです。そういうさまざまな問題というのをその中にははらんでいました。特にここでイエス・キリストがどうして怒られたのかというと、確かに大祭司が認めたそういうやり方であったかもしれませんけれども、これが行われているのは異邦人の庭です。つまりユダヤ人ではない人たちも神様を礼拝することができる、そのことのために設けられた場所を彼らは使って、そして売買をしていた。異邦人と呼ばれる人たち、ユダヤ人ではない人たちも祈りの心を、平和を愛する心を与えられているにもかかわらず、その場所においてそれを踏みにじるような形で彼らが売買をしているということにおいて、イエス・キリストはここで大きな怒りを表されたのだと思います。このような礼拝に及んだ、行為に及んだイエスに対して、神殿の責任者であった祭司長たちや、また民衆の信仰の指導者である律法学者たちは憎しみを募らせていきました。旧約聖書においても、預言者たちは神の前に真実に生きるということを大切にしたがために、多くの迫害を受けていった。そのことを私たちは記憶しています。そしてそれがまたイエスの受難、十字架への道を進んでいくことの原因ともなっていったのだと思います。しかし私たちはイエス・キリストがご自身が十字架で犠牲となられたがために、その後もう神殿で犠牲を捧げるという儀式が必要なくなったんです。動物を捧げるのではなくて、私たちが心からの悔い改めを持って礼拝を捧げる、それがキリストの体なる教会と呼ばれている新しい礼拝の場所となりました。イエスがここで怒られたのは、礼拝する場所を利用して自分だけのためにという、その生き方を貫こうとしたからだと思います。 自分の利益のためだけに相手を利用しようとする生き方がここでも行われている、宗教という場で行われている、そのことについてイエスは非常に激しい批判と怒りを持っておられたのだと思います。イエスは神殿は祈りの家なのだと言われた、私の家だと、神の愛、神の恵みが支配するところだ。そしてその神の愛、神の恵みが支配するところにはどんな隔てもない、すべての国の人々に対して祈りの家なのだ。この言葉を何気ない言葉として私たちは読み過ごしてしまうんです。これは非常に大きな言葉なんです。私たちの国だけの祈りの家、私たちの民族のためだけの祈りの家、私たちの宗教のためだけの祈りの家とは言わなかった。すべての国の人のための祈りの家だとイエスはここで語られたんですね。それが本当に実現していく、それが本当に表されていくのに何が必要なのかということをここでは怒りを持って表されたのだと思います。聖書は今は神殿というのはキリストを信じる一人一人なのだと教えています。私たちこそが神の宮と言われている。私たちの体、だんだんだんだん痛いところや弱いところを覚えてくるな、そういう私たち一人一人のこの体こそが神の宮なのだと聖書は教えています。キリストを信じる私たちのうちに神が共に住んでくださるならば、それは建物である以上に私たち一人一人が教会を建てているのであり、また私たちが神を住んでいただいている、そういう神の宮なのだと思います。私たちの体を大切にしていきたいと思います。神が住んでいてくださっている宮なのですから。先ほどお祈りの中にもありました、今日2月11日は信教の自由を守る日だと言われて、あ、そうだったのか、あまりそのことについて多くを知らなかったなというふうにお考えになる方々もいらっしゃると思います。2月11日は1873年から1945年までいわゆる紀元節でありました。そしてこの紀元節という時には多くの場合には国民の祝日となり、そして建国記念を記念する日として覚えられてきたわけです。この紀元節が建国記念の日となりましたのは、1967年がその最初の日だというふうに言われています。これらの流れの中にあって、キリスト教会は私たちの国が戦争へ向かっていく歩みの中において、このような国の宗教という形で中心的になっていったことを覚え、私たち自身が戦争に協力するというそういう大きな罪禍を背負っていることを覚えています。国が戦争を始めようとするときにまず何をするのかといいますと、思想、宗教、統一、統制していくことです。自らに従わないそういう考えや思想というものを排除していく、そういう動きになっていくということを私たちの国では第二次世界大戦に至る歩みの中で経験してまいりました。そのようなことからキリスト教会では2月11日には政教分離を守る、信教の自由を守る日としてこの日を考えていくというふうに行っております。これは日本国憲法19条で保障されている思想・良心の自由及び20条の信教の自由ということを私たちが共に考えていこうというふうに考えているからです。この日に私はこの イエス・キリストが神殿において大きな怒りを表されたという聖書の箇所がちょうど巡ってきたということに大変大きな共感を覚えています。それは宗教の在り方として何を大切にしていかなければならないのかということをご一緒に考えることができるからです。何かの犠牲の上に立っていくことを美談としてはならない、そのことを私はこの聖書の箇所が伝えていると思います。以前何度か沖縄に行っておりましたときに、通っております美術館に佐喜眞美術館という美術館があります。これは基地のすぐそばにある美術館なのですけれども、この佐喜眞美術館というところが持っております作品の中にケーテ・コルヴィッツというドイツの女性作家の作品があります。たまたま沖縄を訪れておりましたときに佐喜眞美術館でこのケーテ・コルヴィッツという女性作家の、その版画を見たときに私は非常に大きな衝撃を受けました。貧しい人たちの生活あるいは戦争の実態ということを美術の力を通じて訴えているそのケーテ・コルヴィッツの作品を目の当たりにしたときに何を訴えかけているのかということをそこで受け止めてまいりました。女性として母親としての眼差しでその悲惨を見つめ続け、また作品を通して訴え続けた人でもあります。特にこのケーテ・コルヴィッツはドイツの第一次大戦が勃発して、そして戦争への大きな機運が高まっていた中で、長男ハンスという長男を戦地へ送ることになるんですね。また18歳の次男志願兵として戦地を赴きたいという、その時に彼女はもちろん基本的には反対したのですけれども、しかし勇敢に戦う姿が自分自身の祖父やまた父たちがそれぞれの立場で自由のために勇敢に戦う姿をこう思い起こしてですね、それではと言って送り出すことになるのです。戦地へ送り出した2ヶ月余り後に一通の手紙が届きました。そこにはあなた方のご子息は戦死されましたと一言書いてあった。そのことにケーテ・コルヴィッツは非常に大きな後悔の念を抱いたそうです。そして彫刻作品の中に亡くなった次男のペーターの姿をとどめたいと願うようになります。彼の死を忘れないでほしい、その死を褒めたたえてやりたいという、そういう強い強い思いの中から彼女はそのことを作品として残していくことを計画していくんですね。しかしこのケーテ・コルヴィッツの中で徐々にそのことが変わっていくんです。どう変わっていくのかと言いますと、それを本当に美しくしてしまっても良いのだろうかということです。私たちが本当に息子を失って悲しいと傷んでいる、この気持ちに全く誤りも遜色もないけれども、戦争で死んだということそのものを美しくしてしまってよいのだろうか、その犠牲ということは本当に大きな意味のあったことなんだ、それは忘れないけれども、それを美しくしてしまうことによってまた次の犠牲者を生み出していくことになるのではないか。ケーテ・コルヴィッツが考えたのはそのようなことだったようです。そして5年近くそのことに取り組んできた彼女は最終的にその息子の姿ではなくてその死を悼んでいる親の姿を残したんですね。やり場のない苦しみと悲しみを乗り越えて抑圧された人々と共に平和を考えていく芸術家 という形にケーテ・コルヴィッツは少しずつ自分自身のその本当に取り返すことのできない経験の中で変えられていった。そしてこのことの中でケーテ・コルヴィッツはその晩年になってですね、種を粉にひいてはならないという最後の作品を残していきます。種を粉にひいてはならない、その作品は母親の腕の中に子供たちがいるんです。母親の腕、ものすごい太い腕です。多分私の3倍ぐらいありそうな、これは冗談ですけど、でもそういう腕の中に子供たちがいるんです。種を粉にひいてはならない、美化してはならない。今ドイツでは首都ベルリンの目抜き通りの、町に建てられたノイエ・バッヘという戦争と暴力支配の犠牲者のための追悼施設というところがあるそうです。でその追悼施設はただ自国の兵士のためだけに建てられたのではなくて、第一次世界大戦以降のすべての戦没兵士、空襲の犠牲者、そして故郷を追われた避難民、一般市民の犠牲者、またドイツと戦ったすべての国の軍艦問わない犠牲者、ナチスドイツに抵抗して死んだ人たち、民間人などもその追悼の対象となっているのだそうです。すべての国の人のための祈りの家として開いたのだと思います。その中心に置かれているのがケーテ・コルヴィッツのピエタです。ピエタというのは死んだ息子を抱えている母親の姿なんです。十字架から降ろされたイエス・キリストの遺体を抱える母親の姿で、それをピエタと言います。悲しみの聖母というふうにも言われることがある、その像が書かれているそうです。そのレプリカが置かれているそうです。この彫刻は円形の天窓の下にあって、雨風や冬の寒さにはさらされるそうですけれども、戦争でそうして犠牲になった多くの一人一人の姿がその中で覚えられているのだと思います。私たちは宗教の自由、信教の自由ということを考えるときに、今朝ご一緒にイエス・キリストがこの神殿の境内で大きな怒りを表されたということをご一緒に分かち合いました。宗教という名のもとにおいて人々を抑圧したり、犠牲にしたことを美化したりしてはいけない。神が望んでおられるのは一人一人が本当にその与えられた命を神に応えて生きていこうとすることだ。そのことを忘れて、もし宗教がその形の中で大きな戦いや、あるいはさまざまな暴力の手先となっていくような場合には、そのことのために私たちは怒らなければならないことがあるかもしれません。そうしたことを私たちは今朝この聖書の箇所でご一緒に分かち合っていきたいと願っています。私たちの信仰ということの中には、神の愛が圧倒的にその中心にあります。しかしその神の愛はどのようにやっていてもよいというのではなくて、神の愛を踏みにじろうとすることに対してはっきりと否を言っていく、それも神の愛の大きな発露の一つなのではないでしょうか。皆様はどうお考えになりますか。さまざまなお考えをまた私にも聞かせていただきたいと思います。2月11日、信教の自由を覚える日をご一緒に胸に刻ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たち一人一人を今このところへと召してくださいましたことを心から感謝をいたします。イエス・キリストが真剣に怒りを向けられた。それは私たちの命を守るためであり、私たちの命を搾取しようとする力から守ろうとするためであったと思います。 あなたはどのようなものに対しても神が与えてくださっている恵みと愛から私たちを引き離すものはないと約束してくださいました。私たちもそのことを胸に刻んでこの週を歩ませていただきたいと願っています。私たちの周りには神の愛から引き離す大きな力がいろいろなところで渦巻いています。私たちの心をくじけさせ、まるで自分は価値のないものであるかのように思い、何かのために自分を捧げ尽くさなければならないと思ってしまう、そうやって疲弊させて知ってしまうことも私たちにとって大きな誘惑です。しかし主よ、あなたは私たちを喜びと幸いの中へ入れてくださいました。人々と共に糧を分かち合うこと、交わりの中に生きること、喜びの日も憂いの夜もあなたを賛美すること、そのようにして生きる幸いへと導いてくださいました。私たちの生を心から喜んでくださる主に応えて、私たちもまたあなたの道を歩んでいくことができますように導きを与えてください。教会がさまざまな出来事と、また社会に起こってくる事柄の中において、預言者としての務めと言葉を持っていくことができますように導きを与えてください。そしてどうぞ勇気を持ってこれからの生活を歩んでいくことができますように、私たち一人一人のうちにあなたが宿ってください。そして私たちはあなたの神の国の福音を持ち運んでいくことができますように導いてください。神様、今ここに集っておられるお一人お一人はあなたが与えておられる課題を担って歩んでおられます。体の調子が悪い方も、痛みを負っておられる方もあります。愛する方を天に送られて寂しさを覚えておられる、そのような一人一人もあなたはご存知です。主よ、どうぞあなたがこの時望んでください。励ましと慰めと支えとを与えてください。そのようにして始まるこの一週間の上にあなたの恵みと祝福とを満たしてくださいますように。そしてどうぞ与えられている荷を担っていく力と知恵と、あなたが与えてくださるすべてのものを信頼して歩み始めさせてください。主なる神様、私たちはあなたの力を必要としています。くじけることのないようにどうぞあなたの支えを与えてください。受験のために頑張っている一人一人の上にあなたの支えが豊かにありますように、若い人たちが自分の人生を考えてその道が開かれていくために力を尽くしています。健康を支えてください。そしてこれからの未来を、人生を信じて歩むことができるように、主なる神様、どうぞあなたの力添えを与えてください。社会の中で仕事をしている一人一人がどうぞその場にあって固く立っていくことができますように支えてください。さまざまなところであなたのために働いている人たち、祈っている、賛美をしている、すべての国の人々が祈りの家が開かれていきますように、私たちの教会もその一つとして連なっていくことができますように、導きを与えてください。感謝と願いを私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。